の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
ヤコブが見た夢。お元気ですか。横浜中央教会の立石正蔵です。
朝の窓スタッフの久保田奈美子です。ぶっつけ本番の時間になりました。
はい、はい、10月ももはや、あ、はやはや、もう10、今日は何日、19日、は
い、早いですね。
はい、
あっという間に。
ついこの間までね、暑い暑いと言ってたのがね。
私たちもね、福井の波キャンプとか言ってたんですが、もう10月になりました。
はい、ああ、福井の波キャンプはいかがでしたですか。
でも私、あのね、ほほえみトークの10月は、福井の波キャンプのね、ことを皆さんにね、いろいろお伝えしてるんですよ。聞いてくださいね。
御殿場でしたっけかね。
そうです、そうです。
涼しいところでじゃないでしょ、あそこあんまり。
暑かったですけど、富士山が綺麗でした。はい。
今日はね、なんか今月私の誕生日の話だとか映画の話なんかやってましてね、たまには聖書の話が聞きたいとかいう方もおられますので、
はい、
今日は非常に有名な聖書、旧約聖書の創世記から、はい、ヤコブの夢の話の下りを奈美子さん読んでください。
そうなんです。今ここに開いてるんですが、創世記の28章の10節からですね、ヤコブの夢のお話があります。じゃあここをちょっとご紹介します。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の士族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。
はい、ありがとうございます。この話はね、聖書の中ではどういう文学ジャンルに入るかと言いますとね、原因探というんです。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
原因の単、はい、単は何ですか？
単っていうのはね、
はい、
言葉という言葉編を書いて、
はい、
右側にね、上に東西南北の西という字を書いて、
はい、
西の下にね、早いという字を書くんで、はい、これで単というんですね。言葉は西に早い。
そうなんですか。
そうなんです。噂話はね、東へ行くときにはゆっくりなんだけども、西へ行くときには早いんですよ。
そうですか。
それは私の勝手な解釈ね。原因譚っていうのはね、今、ベテルと名付けた、この今の土地の名前はベテルって言うんだけども、なぜベテル？ベテルというのはベースっていうのが家。
はい、
それからエルっていうのは神のことね。神の家って言うんだけども、なぜそういう名前がついたんですか？ということをね、実はこういう事件があったのでこういう名前になったんですよということを言うのを原因探というんです。その物事の名前がつけられるようになったいきさつを教える話、
はい、 はい、
これをね、まあ専門用語で原因譚というんですけどもね、ヤコブがこの荒れ地で野宿しましたところ、うん、神様の使いが現れてくださったのでびっくりしましたという話なんですね。でなおかつ神様の見つかりどころじゃない神様ご自身が現れて、いろんなね祝福を与えるよということを約束なさるんですね。懇切丁寧なね約束をなさるわけなんです。
はい、
それで、結論は何かというと、ヤコブが眠りから覚めて言った言葉、誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。ヤコブって一体誰ですかっていうと、これはまあ創世記の登場人物の一人でありまして、うん、後にこのヤコブという人はイスラエルと名前が変わるんです。
今のイスラエルの国の名前ですね。そ
う。つまりイスラエルという民族、イスラエルという国家ができたのはこの人からっていうね、そういう有名な人なんですよ。
はい。
ところがこのヤコブという人は双子のお兄さんとものすごく仲が悪くて、それで意地悪をしました結果お兄さんに殺されそうになって、たった一人で、砂漠の中をとっとこと逃げ出さざるを得なくなったという話で、それでここの今の場所まで、一人でお兄さんに殺されるんじゃないかと思って、必死になって走ってきて疲れてパタンと眠った場所なんです。
なんか石の枕って、
ね、うん、ところがね、これ日本語では石の枕と翻訳しちゃったんですけども、うん、原文にはそんな言葉がなくて、
うん、
原文は正確に言いますとね、ヤコブはその場所の複数の石から取ってそれらを頭の周りに置いたって書いてある。つまりね、
うん、
日本は河原なんか行くと丸い石がゴロゴロあるから枕にしても良さそうなんでしょ、うん、荒れ野の砂漠のゴツンゴツンしたところでね、角張った石しかないですから枕にできませんよ、うん、
はい、
おそらくこれはね頭の周りに置いたって書いてあるんだから、
うん、
狼なんかがね襲いかかってきて、
ああ
、喉を寝入ってる時に喉がぶってやられたら終わりでしょ。
そうですね。
だから足とかね手先なんかがぶっと噛まれてもびっくりして起きて反撃できるけども、寝入った時に顔だとか喉だとかそんなところを狼にがぶってやられたらアウトだから、うん、この周りを重点的にね、防波堤みたいなんですね、壁を作ったんです、石を集めて。つまりそれくらい恐ろしい荒涼としたとこなんですよね。
たった一人でね、
それでなんでこの話がね、うん、聖書になるんですかっていうところが重要なんです。
はい、
で昔の古代の人はね、神様がいるっていうのはそれなりにね、この風光明媚だとかね、
うん、
泉があるとか巨大な岩があるとかね、何かしらこの雰囲気、神様がいるにふさわしい場所に宗教というものを発生して、人々がそこに集まってきまして、神様に用事がある、お祈りがあるというんで、社が建てられていくというのは、どこの世界でも宗教の発生なんです。ところがね、
はい、
そこから出てくる言葉はどういうことかというと、神様というのは、一つの場所に鎮座ましまして、動かない。
うん、あ、そうですね、
人間が用事があるときにそこへ行って神様を拝んで、
う
ん、
そうですね、う
ん、そして、まあ、神託を伺ったりする、
うんうんうん、
その場所っていうのはそれなり人間が考えてもふさわしい場所なんですよ、うんうん、
はい、
日本でね三大霊山っていうのは霊場っていうのはあるんだけど知ってるかな、霊の場所ね、
ちょっと
青森県の恐れ山、
恐れ
滋賀県の比叡山、それから三重県、京都から見えるんだから比叡山はそっちか、もう一つは高野山、
あ、高野山。
何県だとか忘れてた。このね、恐れ山と高野山と比叡山、
うん、
これが三大霊場と日本で言われるんだけど、それなりにやっぱりね、雰囲気が、神々しい雰囲気がある。恐れ山なんてのは観光パンフレットと言いますとね、硫黄が吹き出ておりましてね、
あ、
空飛ぶ鳥も落ちるほどのこの異様なね、異様の匂いがするわけですよ。
なかなかダジャレが上手な先生です。はい。
それでね、この天国と地獄とを同時に垣間見ることができると書いてあるんですね。いかにもなんかそれらしい雰囲気でしょ。
なるほど。
比叡山にしましても、それから、もう一つの、さっきの高野山にしましてもね、うん、どっちだったか忘れたけど、世界遺産に入ってるくらいですからね、風光明媚なところで、その泉があるとかね、高い木があるとかね、こんこんと湧き出てくる温泉があるとかね、こういうところがふさわしい場所 神様がいるにふさわしい場所がまずあって、そこに人が集まってくる。
はい。
世界中宗教が発生するってのはそういうことなんですよね。
うん、
で、ヤコブが今びっくりしたのは、こんな荒れ地に、石をね、積み上げて、防波堤にしなければならないような砂漠のところに、神様なんぞいるわけがないというのが常識。
うん、
ところが、に計らんや。絶対こんなところに、こんな荒れ果てたところにいるはずのない神様がいる。つまり人間にくっついてくる神なんていう考え方は今までありませんでしたから、
うん、
びっくりしちゃったわけですよ。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。
はいはい、
これが聖書が非常に重要なこととして子子孫孫伝えていかなければならないことだから、
はい、
聖書になるんです。口頭伝承で伝わっていくわけですよ。
そうですね。
口から口へと伝わっていったね。うんうんうん、つまり神様はどっかに鎮座ましまして動かない、うん、そういうものじゃないんだぞ。神様は人間にくっついて歩く方だぞ。なぜならばその神様の子供で我々はあるからなんだ。我々にこんなにですね近しい、神様なんてのはあるだろうか。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか、とこう後にモーセは言うわけですね。
今の私たちもそうなんですね。
そう、私たちがどこ行こうとも、
うん、
私たちと共にいてくださる神様、見よ、私はあなたと共にいる。
今リスナーの方とも共にいる。
そうですね、
はい、
で、これがヤコブにとって今まで自分の常識で考えておりました宗教というものとまるっきり違ったことでありましたから、これは何が何でも子子孫孫伝えていかなければならない最も重要なこととして教える。そして、その周りの石ころをですねピラミッドのように集めて、ここに記念碑を作る、
はい、
それが後にベテルと名付けられる神の家。こういうね原因端の中ではね、おそらく創世記のこの話ってのは最も有名な話でしょうね。
28章に出ているお話ですよ。
はい、
はい、
あなたと共にいる神様という話でした。
そうですね、そうですね、今日も私たちと一緒にいてくださる神様です。
はい、この神様はいつもあなたと共にいてくださって、はい、イエス様となっていつも私たちと共にいてくださるんですね。
そうですね。
さて今週のプレゼントは何でしょう。
もう今年もねクリスマスカードをプレゼントする時期になりました。
もうそんな時期ですか。
早いですね。クリスマスカード2枚セットをお申し込みの方にもれなく差し上げます。
1枚は私に送ってくださいね。
はい、はい、じゃあ、宛先です。郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
横浜中央教会ではね、11月の第1日曜日に特別伝道集会やりますので、はい、お近くの方はぜひいらっしゃってくださいね。11月の2日です。
上福岡は12月の、ね、第2日曜日に素敵なオルガンコンサートがありますよ。
ぜひお近くの方いらっしゃってくださいね、は
い、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。どうぞまた来週もこの番組を聞いてください。さよなら。
お元気で。